マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野葉正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りするまちづくりハッピーレディオ。
この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
固めま す, めます、ね、暑いね
暑いね。
いやいや、今年の夏は暑いですよ。
マボ歩いてくるからね、スタジオに、ね、
もう汗びっしょり
汗びっしょり
汗びっしょり、もう、うん、でもね、やっぱ汗かくの大切みたいよ。
大切ですよね。俺も汗いっぱいかきたいよ、
うんうん。さあ、この人は汗かいてるでしょうか。
汗かいてるか感じしますね。
しますか、
うん、仕事でめっちゃ汗かいてる。そうです
よ、ね、なんか インナーの人のような感じ。
あ、そう。
たたずまいが
でも、うん、あのね、なあの沖縄本島を東から西から北から南まで、
あ、なるほど、
横断して仕事してますので。
じゃあ私がちょっと
お願いします。はい、はい、
もうお付き合いして10年以上ですかね。もうね、あのあります、公益財団法人沖縄あれ労働者福祉基金協会ですね、略して労福協から
協、
はい、浜里さん今日に、いらしていただいてます。浜里さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、浜里正史と言います。
はい、
はい、親はあの伊是名、両親とも伊是名出身なんですが、僕はあの、はい、あの、那覇、途中まで那覇で今浦添に住んでますっていうことで、うん、はい、今紹介いただいたように、あの沖縄県労福協というところで、うん、まあ、あのいろいろ生活とか、あの就職働くところに、うん、とかに困ってる、うん、あの方の、うん、あの支援に携わったり、うん、そう、あとは他にはまあ別なところで、まあ、あの電話の誰でも何でも相談とかいうのを聞いたりですね、あと仲間とね、最近一般社団法人作って、あの将来に向けて一応まあいろいろと、自由な立場で支援ができるようにと、あとプライベートでは、うん、まあ、あの、沖縄自治研究会っていうところで、
はいはい、
あの、はい、沖縄のあの、うん、自治というかね、自己決定権、沖縄どうするみたいな、うん、あの今後のそういう話を、まあ、最近まではあのあれですね、あのおじさんばっかりが集まってっていうああの難しい話をしている集団っていう、
おじさんですからね、
はい、はい、あの大体そういうところで、はい、プライベートでは活動しております。ただあの元々はあの地理の大学とかは、うん、専攻は地理で、うん、今の仕事も自治権も全くあの関係ないなりく上なんとなく今こうなってるっていう、そういう感じで、はい、日々過ごしております。
大学生聞いとけよ、今勉強してること役に立たないかもしれないよ
いやー、コンパクトにまとめましたね。
あ、いや、そう
です。もう自己紹介で30分かかるかなと思ったんだけど、
もう振らなくても話してくれたっていうところで、もうあの DJ 中田じゃない DJ 笑いっていうですねはい、じゃあ今日はですね、その滝、のお仕事をやられてます浜里正史さんにお話聞いていきましょうね。
お願いします。
はいはい、この長い名前ですよね、労福協、もう言えませんよ、ね、こちらで就労支援ってことですか。
そうですね、あの就労っていうとどうしてもあの、うん、行政はそこつけないとっていうのがあるのであるんですが、うんうん、これがやってるのは就職活動する前、なかなかこの前段ちょっとこう就職からちょっと遠いなみたいな、それで生活困ってるねみたいな感じで、いろんなあの困りごと、生きづらさを抱えている方を、ただまああの労福協なので、あのやっぱ働くっていうことを通して、だから働くも別にお金稼ぐとかいうことではなくて、むしろ広い意味での社会に参加する、その人なりのあのペースでいいので社会に、うん、あの参加してもらうっていう、広い意味での働くっていうことで、うん、そういう支援をしていこうっていう事業を、まあ、いろんなあの受託事業とか自主事業とかを、うん、織り交ぜながらやっているというところですね。
そうすると、はい、あの就労って言っても要するにあのハローワークとは違って、
ね、
何らかの障害を持ってる方って感じになりますかね。
まあ、あの障害
までいかない
もあのの結局 結果的にそういう方も見過ごされてて、特に発達障害とかはここ認知されるようになったのここ10年ぐらいなので、やっぱり50代60代70代でも一定割合いるわけだから、見過ごされてずっと結構なんでこんな生きづらかったのかねみたいな方もいらっしゃるっていうところですけれども、まあいろいろなのでどんな方でも大丈夫ですっていうことで、やってみたらこうなんかそういう手帳とか取れそうですねっていう方から、取れないけれども なんとなくやっぱりこだわり強いねっていうような、あの方からもう全然たまたま病気とか、そういうところで数年前までは特にコロナだと、コロナ前は普通に自営業も含めて、フリーランスも含めて結構こうバリバリやってたんだけど、たまたまっていうことも含めて、だからもうかなり幅広くやっているっていう、ただ自分だけではちょっと難しいねっていう、
人押し、
そうですね、やっぱりサポートが必要だっていう、
これ全権的にやられてるんですか。
一応はい、全権的にやっております。まあいろんな事業があるので、対象地域はいろいろなんですけれども、はい、一応全権的に。
そうなんですよね、ホームページ、見ていただいたら分かるんですけど、いろんな事業があって、今天達さんが話したのもそのいろんな事業の一部だけ で僕らは仕事柄精神科の病院に働いてるもんですから、別に精神の障害とかじゃなくて、どうしても働くことがうまくできない人とかがケースで持ってると六教さんに電話すると、割と向こうのワーカーさんが親切にアドバイスとか引き取ってくれたりとか、一緒にやったりとかっていうのがあって、こんな言い方して悪いんですけど、僕らにとっては本当に最後の砦の大きな砦ですよ。
なるほど、そうですか。就労といったら、老福協以外にもいろいろな団体がやられてるとは思うんですけど、こうなんかこう住み分けみたいな感じってあるんですか、それとも。
一応受託事業とかも実習事業もあるんですけれども、基本的にはこれまでの支援ってやっぱり子ども若者とか、一人親とか、障害高齢とか、そういう、こうやっぱり分野ごとでっていうところが多いんですけれども、特にね、結局世帯支援、家族支援っていう観点がどうしても入ってくるので、やっぱりこの実はこの方が働きづらいのは介護があるとか子育てがあるとか、あるいはこう家族に障害があるんじゃないかなっていうようなこともあるので、家族支援みたいなところを考えると、なかなかこう専門分野の支援は必要なんですけれども、それだけだとなかなか難しいっていう時に、それで必要だよねって今ここ10年、制度化されて生活困窮者自立支援制度とかいうのが出てきたんですけれども、それに老福協はモデル事業の頃から参加してるんですけれども、こう基本的には誰でもこうとりあえずはお話は聞いて支援はしますという形で、あまり特定しないっていう、こうその他支援みたいな感じの、はい、事業が多いですね。それだけではないですけども、はい、
だから窓口で断られるってことがほぼないんですよね。こういうケースだけど相談してもいいですかっていうのは、ひとまずお話聞きましょうというのがスタンスで、
逆に言うと、例えば、一番一般的に言うと、これは行政の窓口ってあるじゃないですか、そういうところでは断られることもあるってことですよね。じゃあ、
どっちかというと、仕事で言うとハローワークで行くと、こうちょっとやる気ない人とかは、あっちもやる気なくなってくるんですけど。
ああ、そうですよね。だから、僕ほら専門が転換じゃないですか。
はいはい。
でそれで転換の患者さんがハローワーク行くっていうと、なんか転換があるんだ、っていうことでまた違う枠に入れられて、でどうするって話になって、でそこでこう転換があるなら多分無理だよって言われる時もあるらしいんですよね。
なるほどね。
であと障害者枠でやるとかいうような感じになる時もあるんですけど、だからなるほど、そういうふうにこう分けられちゃうってことなんですよね。
分けるにしても、とりあえず話は聞いて、適切なアドバイスのとこにまた あの持っていくというのが老夫婦協かなと勝手に思ってるんですけどね、うんうん、
なるほど、うん、いやいやいや、どのぐらいの、まあざっくりですけど方を抱えているというか、まああのざっくりというか、まあこれ
ね、まあ、非常勤のあといろんな働き方を、あの老夫協なので多様な働き方を、
なるほど、
あ の, の方がいらっしゃる、でいろんな事業が実は あるっていう前提で含めて言うと、この間は、ね、100何十人か、まだ200は行ってないんじゃないかなぐらいの、100人台の後半ぐらいに差し掛かるかなぐらいの感じだと思
います。し支援する人ですか。
ああそうそう、あの
支援受ける人、
うん、支援する人、
あスタッフ、
スタッフが、いやそんなに、そんなにいるんですか。
あのいろんな分野が、
いろんな分野、
じゃあのファミリーサポート事業とかも受けてたりするので、
あ、なるほどなるほど、
生活困窮者とか本当にいっぱいありますよね、
うん、あ本当、ああ100人とは多いですかね、うん、ね、
だから何人ぐらい支援してるんですかというと、その事業ごとであるので、
あなるほど、
もや何人だろうみたいな話ですね。
じゃ相当大きいあのこう器というかあれですね、あのこうあの
そうですね、
団体としては
なんか大きくなっちゃいましたね。
あなっちゃったんですか。浜田さんが大きくしたんですか。
いや別にそういうこと
ではない。僕ら浜田さんが大きくしたと思ってました。
ああなるほど、うんうん、ああなるほどね。ただこれ沖縄労働者って書いてますから、他の県にもあるわけですよね。
ああ、あります、うん、あります、はい、
やっぱり老夫婦協っていうのはそういった活動をして
る、ね、いや他の県はあまりそういうことはやってるところは、うん、あの多分例外、沖縄はあのかなり例外中の例外で、うん、沖縄が始めたので、うん、似たようなやっぱり、うん、あのことをっていうところで他に数件あの出てきて、うん、っていう感じではありますけども、ああの例外的だというふうに思ってもらった方がいいかもしれませんね。
老夫婦協の中央から言われてやってる感じではなくて、
そうですね、
独自に
特にはあの連携はもう、ね、あの今やしてるんですけれども、
ああなるほどね、はい、
パイオニアなんですよ、うん、だから多分
これは なぜ沖縄になっちゃっ た, っておかしいけど、はいはい、なんか理由があるのかなと思
って。これはやっぱり背景は、うん、今ね、子どもの貧困の連鎖ってずっと言われてますけれども、はいはい、やっぱり、ずっと昔から現場に近いあの人たちは沖縄の貧困問題って、うん、子どもたちの問題だけではなくて、こうあの無年金とかも低年金もずっとあるの で,
そうです、ね、
幅広くあるっていうことで、うん、実はやっぱりこの貧困問題っていうのはこうかなり深刻なので、うん、いわゆる他の都道府県の労働者福祉っていう枠はこう踏み越えないと、直接やっぱりある程度事業を受託したりしてやっぱりやっていくっていうことをやらないとっていう大きなあの背景はやっぱ沖縄の貧困問題っていうのがあって、でこう法人化あのした時のあのこう一番最初に立ち上げたあの先輩たちっていうのがやっぱりそういうあの問題課題意識が高くて、うん、それでこう始めたっていう、うん、あのことです。それでなんかなんとなくたまたまあの知り合いだったので、うん、手伝いって言われて、うん、
なるほど、
なんか手伝ってるうちにそのまんま今みたいな。
これはその先輩たちが立ち上げたっていうのはこれどのぐらい前の話なんですか。大体、復帰と関係あるんですか。
いやいやいや、あのこの法あ六福教自体はそうですね、復帰後間もなくできてますけれども、うん、しばらくはずっとこうそんなに、うん、直接的なことではなくて、もう本当に小さい団体としてやってきたんですけど、その法人化したっていうのは2000年代前半、
うん、ああそうなんですか。またそんなもんなんですか、うん、
2000、うん、何年だったかな、5年とか7年とか10年まではいかない、
2009
年度には受託事業って、あその前ファミサポもやってるので、うん、はい、そうですね、2000年代前半ぐらいですね、
うん、ああなるほど、じゃあまだ20年経ってない、
経ってないかな、はい、
ああなるほど、で浜田さんはそこにどのぐらいからかかって。
僕は2009年からですね。
ああ
そうなんですか。じゃあ
もうすぐですね。あ
浜田さん、もっと前からいるのか、
浜田さんと、うん、 あの沖縄自治研究会で、はい、まあ、知り合ったんですよ、うん、多分2009年より前だと思うんですけど、うんうん、かな。であのな謎だったんですよねどんな仕事してんだろうと思って、うん、で大学で人文地理で、ね、うん、やられたっていうので学者なのかなという、うん、いろんな感じのこの佇まいがね、
なるほどね、
この落ち着いた佇まいが、うん、でこの老苦境でそういった仕事してるって分かったのがもう本当、うん、4,5 年前ですかね。
あ、マジで、うんうん、俺たちあるあるだね、うん、俺はあれだったんですよ、ビジョン大学院というここに出てくるテーマの、うん、あの講師をされていて、うん、あのまあまあ、毎年講師をされていたんですけど、そこで出てきて、まあ一体何をしてる人かよく分かんないけど話は痛く納得するなという感じだった。
ビジョン大学院で話すのもその福祉系の話ですか、うん、
まあ、あれは何テーマでされてましたっけ。
ビジョン大学院はそうですね、うん、今の老苦境絡みが多いかなと思いますね。
あ、
はい、
じゃあそこで気づくべきだった
かな。老苦境という組織自体も僕は浜里さんで知ったので
ああ、なるほど、
うん、したらえらくうちの法人のスタッフたちが世話になってるというのを 後追いで知って
本当、うんうん、なるほど。だからあのほらあの、まあ、こっちの番組にもね、うん、出たことがあるあの佐藤先生、
うんうん、
あの沖縄大の学先生、
はい、
学先生もなんかあの知り合って、ね、しばらくかなり長いことしてどういう仕事したかっていうのを知ったらしくて、うん、えらくなんかもうあの仰天してたっていうのが
そうなんです、うん、
よくあの自治権の集まりがあってもですね、うん、今はちょっと長崎とかさ、うん、そういうのがあったんで何やってんのかなって言ったんですけど、
うん、俺もあるよそういうエピソード。あの街中研究所ワクワクの宮地君という事務局長、
宮地さん
NPO のね、うん、いるんだけど、君に影響を与えた5人を挙げてごらんよっつったら、あの2番目に浜里さんが出てきましたからね。
そうなの。
そうなんですよ知り合ってよかったみたいに言ってたから。
じゃあ知ってる人は知ってた。
そうで、ね、俺もその浜里さん名前聞いた頃は浜里さんが何者か知らなかったから、ああなんか興味あるなと思って。
なるほど。ああだからね、もう それを知ってもう、うん、もう5年ぐらい経つかな、うん、いや本当にね。
じゃあ、
う
ん、あのその辺の話はまた、うん、ゲストの曲を、
あ、そうですね、
挟んでからしたいで、
は
い、
音楽番組です、
うん、浜里さん今日どんな誰のどんな曲を準備しましたか。
川島英吾の時代遅れを、はい、うん、お願いしたいなと思っております。
はい、
はい、浜里さんじゃあもう一回曲の紹介していただけますか。
はい、川島英吾の時代遅れ。
はい、
はい、これはなんか
まだ硬派な
思い入れがあるんですか。ね、うん、
いや
ちょっと待って、
少
しあるでしょ。
はい、もネタになるんだけど、はいはい、僕はあの基本あの浜田さんお酒どれぐらい飲むんですかって言ったら、うんうん、だいたいあの、だいたい一晩ビール10リッターぐらいかなっていう話があるんだけれども、それでまあ実際、まあ最近はもうめっきり減りましたけども。
あ、そうなんですか。まあ、
はい。はい。やって、で、カラオケとかに行って、で、要するにそれだけ飲みながら、で、この川島英吾の1日2杯の酒を飲みと。1年一度酔っ払うと。嘘をつけっていう、このネタ、このツッコミを入れられる歌としてよく歌うっていう、そういう話ですね。
思い入れあるじゃないですか。
英語泣いてますよ。そういう疲れ方で、俺は作ったんじゃないって。なるほどね。あ、
浜田さん、俺もちょっと興味あるから聞いていいですか。うん、はい、この老苦境に来る前のキャリアとかは、まあ、キャリアスタートとかどんなことされてたんですか。
僕はだから地理学、いわゆる社会科の地理ですね、はいはい、なんだけど、ただ軽量地理学っていう大変量、今でいうデータサイエンスですね。だからあんまりそんなに地理に詳しいわけではなくて、うんうん、そういうところで一応博士課程も出て、そういう論文も書きながら、あと老苦境さんに来る前はあれですね、シンクタンクとかそういうところで、
はい、うん、県外でも長かったんですか。
沖縄戻ってくる前は2000年に戻ってくるんですけども、うんうん、筑波大で働いてました。
あ、なるほど。か、なるほど。大学院にいらっしゃ
って、はい、
博士もじゃあ筑波大
で、そうですね、はい、
あ、じゃあ学者
の、ね、ドクターなわけですね、
うん、計量ったらあの要するに、まあ、理数系みたいなもんですよね。
一応理系ですね。
理系ですよね。
一応は、はい。
いや、
沖縄帰ってくるきっかけとかあったんですか。
いや、たまたまあの、はい、こうタイミング的に合うなっていうことで、はい、
まあまあ多分も孫もそうなんですけどね、うん、なんとなく沖縄帰ってきたんですけど、
まあ、ね、そろそろかなみたいなね。
そうそうそう、う
ん、後ろのバネに気になっちゃってね。そうそうそう、ああ、なるほど、
なるほど、
あ、地理学だもんね、うん、あのピンとくる、
もう来ない来ない
、うん、ね、ね、
俺もう本当に本当になんかバカかお前って言われそうだけど、こうな、何ずっとなきゃ、あの山のこのだんだん高くなっていく、
ああ、いや、分かんない俺も、うん、
あの図形しか覚えかんとこない
、地形図ですか、
あ、地形図、はい、うん、
ああ、なるほど、
失礼しました、
うん、あ、それでシンクタンクに入った時にその昔のあの副知事の吉本さんとかと、
そうですね、
知り合った、
はい
はい、なんかね、あの時な、中島さんとかもいたんですか。中島さん、
中島さんは沖縄自治研究会の事務局、
あ、事務局、
ね、沖縄自治研究会はあの与那国自立ビジョンっていうのを、はい、あの前の働いてたシンクタンクで、うん、あの受けてて、うん、それでその時にあの龍大の島袋淳先生が座長 で吉本さんも、吉本さんあの与那国出身なので、はいはい、それでこうあのもう十何年、15年ぐらい経ってるんじゃないかなと思いますが、うん、その時にあの一緒に作ってっていう、その縁で沖縄自治研究会に、
あ、な
るほど、そうそう、その流れでっていう、
じゃあ自治研の創設メンバーでもあるんですか。
ではないです、ね、
では
な
くて、
はい、途中からですね。
あの自治研 のブックレット有名なありましたよね、あの沖縄自治、
沖縄自治省あなたはどう考える、
どう考える、
はい、
あの辺ぐらいからですか。
そうですね、あの時ですね、
うん、あの、まあ、皆さんね、これ ラジオ番組聞いてる方
マニアックな話だけどね、
我々覚えてますかって、まあ、あの書店で売られてたんですよ。
そうなんですか。
いやいやいや、
マボは自治権ではその辺は、
僕はそれが終わってから入
った、終わってから、
ね、ちょっと終わった後のこのこう熱冷めやらぬ頃にね、うん、入って熱い回だなと思って、うん、と思ったんですけどね、うん、あのマナブと一緒に、うんうん、
お二人ともまだどっぷりハマってるわけですね。
相変わらず、
相変わらず、
もうそのまま20年経ってますから、みんな年取っちゃってね、うん、うん、なるほどなるほど、
すいません話が、
大学の先生もやられてますよね今。
一応非常勤で、はい、
ね、
教えてますね。
これは福祉系ですかやっぱり。
ね、福祉っぽくないんだけど、
うん、
あの社会福祉士っていうあのそういう資格があるんですけど、そこの国家資格に社会調査の基礎っていうのが、うん、
あ、来た、
理系、これが要するに社会調査、もともと僕はあのそういう、うん、あの調査というか、うん、そこ あの分析とかそういうのが専門なので、うん、はい、それで今沖大で社会調査の基礎を教えて、ね、はいはい、いて、だからそれは福祉系に入るけど、うん、教えてることは福祉っぽくない。
あ、なるほど、
はい、あの、で沖国で、今教えてるのが、これはもう福祉全く関係なくて、うん、集落地理論っていう、
これは、まあ、まさに地理と、
そうそうそう、
何学部の子に教えてるんですか。
ね、学部はあの沖国だと、経済学科と地域環境学科とか、 あの辺、
沖縄のこと研究したりするみたいな、うん、
あのが多いかな、
うん、
はい、
そうそうそうそう、僕も沖大で教えてるんですけど、うん、僕のロッカーの多分2つ下ぐらいに浜里さんのロッカーがあるんです。あれ浜里さん何持ってんのかなと思ってて失礼しました、今確認いたしました。
大学の先生のあれもあるんですよ、うん、お顔も持ってる、
ね、すごいですね、
うん、ね、しかしてその実態は、
いやいや、大学に戻るみたいな気持ちはないんですか、まあ、県内回せて、まあ、留大とか、
もうしばらくは実践かな、ただし、うん、確かに、今ね、福祉が結局ね、うん、なぜか知らないけど、福祉のいろんな分野が、あの地域づくりとか、街、うんうん、づくりみたいな、要するに社会的包摂っていうか、うんうん、地域で、こう、いろんな方たちをこう、住み込んでいきましょうっていうことで、うんうんうん、地域の中に居場所を作るみたいなところで、うんうん、地域づくりみたいなのが入ってきて、うん、そうするとね、割と、逆にたまたまだけど地理との接点は 割とある。
ああ、なるほど。
ああ、そうなんですか。
あの話もあるので、あの逆に実践を踏まえた上でいろんな、あの研究が確かやろう、これやって方がいいなっていうテーマはいくつかあったりはするので、まあタイミングが合えば、まあ大学でもいいかなとは思うけども、もうすぐ60だしねみたいな話で、もうそのままあれかなみたいな、あの、はい。
いやいやいやいや、
でも大学定年ちょっと遅いから全然いけるじゃないですか、うん、しかも社会福祉学科は多分県内の大学いっぱいあるんですよね、沖大、沖国、留大、明桜とか、だから、まあ、教える絡みはめっちゃいっぱいあるし、経済もいけるし、地理もいけるから、こんなに重宝する先生いないと思いますよ。
あ、そうですよね、
ちょっと難儀なのは沖縄の大学、あの何コマも持たされるから
あ、そうなんだ
ああ、コマ数でやるわけでね。いや、僕は全然わからないですね、その辺もね、
いやいや、でも、まあ、僕も大学で、まあ、医学部で教えてたわけで。
いや、だから、うちらはね、もう、専門のところをポンっていって終わりですから、そう、全体の流れをやってるわけじゃないので、はい。
まあ、僕らもそんなもんですよ。
あ、そうなの、いや、でも、12回とかやってるんでしょ、
もうちょっとやってるから
。やってる。それってやっぱり緩急がないとね。
あ、そうそうそう、
ね、僕はもう一発勝負でこれを話せばいいだけなので、あのですけど、緩急がないとほらいつも同じ調子でやってるとね、だれちゃうからね。
でもなんか浜崎さんの話聞いてもなんか俺勝手に想像してるんですけど、結構面白いことやってるような気はするんですよね。緩急はめっちゃ入れてそうな気がしていて、
潜りで言っている
いや、潜り、自分では全くどんな感じなのかは分かんないです、
ね、ああ、聞いてみたいもんです
けど、ね、緩みっぱなしじゃないかという話もあるんだけど、沖大の卒業生とかに行くと、浜里さんのレポートが実は沖大で一番難しかったですとかたまに言われたりするので、
テーマがね、
そんなに難しいかみたいな、あれはあるんだけど、みんなあの苦労はするみたいね、わけわからんとか言って、
いいことです、苦労させる先生もいないと。
レポートがあるんだ、ああ、そっかそっか、試験もあるわけ。
俺は試験派なんで、試験ってやるけど、まあ、例えば10問出したら9問前回の授業で教えるとかね
あ、なるほどね、
ここに力を入れないでいいぞみたいな、
それで単位上げるってこと。
それで単位上げる。今のは皆さん忘れてくださいね、
いや、その辺がね、よく知識も英語わかんないからね、うちらも試験受かったのも全部 OK だから、だったので、はいはい、わかりました。
はい、あの、まあ、もう一つ言えば、浜里さんみたいにこう難しいテーマとかこう思いを乗せるっていうのは情熱がないとできないので、ちゃんと情熱を持った先生なわけですよ、という俺は勝手に思いますけどね、本当に
解釈します。でも見てみないと分かんないから
。ああ、そう、
ね、やっぱり潜りで聞いて、潜りで、
わかりました、じゃあオチもついたところで、ターボーの曲
いってみます。はいはい、どうぞ。
はい、ですね、2021年にコマーシャルで、まあ、違う人が歌ったんですけど、化粧品のコマーシャルで使う、化粧品のコスメのね、コマーシャルで使われて、あ、すごいいい感じを出してるなという1980年の曲を持ってきました、渡辺真知子で唇を熱く君を語る。渡辺真知子で唇を熱く君を語れでした、フラッシュバックするでしょ、
なんか、ね、これさ、現役時代も1980年から、
そうそうそう、
その時もコマーシャルソングだった
んじゃない、そうそうそう、まあ、資生堂か金棒か忘れたけど、口紅の、
やっぱり口紅の
コマーシャルでした、
いやいやいやいや、これは名曲ですよ、
名曲だよ、名曲、歌も上手いと思うんだよね、
いや、渡辺真知子っていい曲いっぱいあるよね。
そうそうそう、当時は顔も可愛いと思った。
そうそう、
コケティッシュで、当時は、
当時はって言わない方がいいと思います。
そう、でもなんて言ったらいいのかね、
最近はね、すごいんですよ、パワフルで、
パワフルでね、ちょっとギャグ入っててね、そう
そう、ある意味味が出てるんですけど、
もう歌はでもね、相変わらずうまい、
そうそう、パンチの効
いて、そうそうそう、この頃の女性のね、ピンの歌い手ね、大橋純子とかさ、
そうそうそう、
あの
水色の雨を歌
った、そうそうそう、八神純子とかね、 異邦人のね、
久保田さきとかね、
なんか印象的な人がいっぱいいますよね。
いっぱい出てきましたね、
うん、まあ、うちらの世代だから印象的なのかな。
かもね、
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 かもね、かもね、そうかもね、みたいな感じですけ
ど、はい、すいません、
はい、はい、いい曲でした。
浜里さんに話を戻して、
はい、まあ、六福教の話、お仕事に戻りますけど、まあ、そういって就労支援ですね、そういう方々の、うん、就労支援もやりながら、なんか調査もやってませんでした？こう例えば民生委員の調査みたいな感じの調査、
あ、まあ、そういうのも、はい、
それも六福教の仕事ですか？
でやってましたかね、はいはい、
いや、民生委員ね、の仕事で調査で名護に行ったりとかいろいろと、
あ、なるほど、うん、本当になんか2度目の説明になりますけど、老福教のホームページを見るといろんなことをやってきて、まあ、近いところ遠いところとか、ね、うん、ホームページ見てるだけでも、え、何こんな仕事やってるんですかみたいな感じなんで、本当にぜひホームページご覧になってください、興味のある人、
うん、そう、うん、ね、だからそういう調査もやってるっていうからね、うん、
福祉系もね、多岐にわたってますよね、すごい、
うんうん
うん、例えば就労支援以外も、
あ、だからいろんな分野です、まあ、就職困難者もいれば、うん、貧困もいれば、子供もいれば、シングルマザーもいるし、もちろん高齢者もあったりして、
あ、そう、うん、なるほどね、
社協より幅広いんじゃないかなと、
だからそうそう、だから僕それ今、うん、社協、社協というのは社会福祉協議会というのも全国的なね、はい、大きな組織がありますけども、まあ、沖縄でもね、かなり大きな活動をされてますけども、はいはい、まあ、大体それと、まあ、似ているといえば似ている感じがありますかね。
まあ、向こうは社会福祉で、こっち労働者福祉なので、うん、まあ、福祉っていうくくりでは大きくは、はい、
ああ、なるほどね、
はいはい、まあ、基本的には福祉をどう捉えるかですよね、大きく捉えてね、まあ、ハッピーに生きるためにっていう話だと、まあ、何でもありなので、
まあね、そうくくれないですよね、はい、だって子供の貧困やるにの時だって、うん、結局子供の貧困って大人の貧困だよねって話になって、うんうん、そうすると大人の貧困って言うとやっぱりその仕事の話ね、うん、にもなったりとか、あと介護の話にもなったりとか、うん、そういうことになるので、なんか一つのあれでくくれないのはね、うん、なんとなく僕らも僕も分かってきたんですけどね、
うん、でも仕事に行き着くっていうのは本当8割方そうですよね、うん、結局は仕事に帰っていくというか、う
ん、ああ、なるほどね、
うん、まあ、純然たる社会福祉、まあ、例えば生活保護とかだったらちょっと違うのかもしれないけど、うん、で生活保護でも必ず若さんは自立しましょうといったところを促していくわけで、
うんうん、
ね、そういったところでも老福教がまた出てくるわけですよ、う
んうん、あ、そう、
うん、あ、そうですよね、
そうですね、
割と保護課からのつながりとか
も、保護課とのつながりもあるわけだ、うん、なるほどね、いや、でもあれですよね、なんて言うんですか、忘れちゃった、
まさつ、じゃあ、まあ、一応老福教は3分の1ぐらいちょっと分かってきたんですけど、うん、
だいぶ分かってきた俺
他になんかプライベートも含めて今こんなことに興味あるんだよなっていうのはありますか？
今ね、うん、数年前からたまたまなんですけど、うん、今北部にも全県やってるので、
はいはい、
町村ですけども、
うん、
北部にも結構行くようになって、
うん、
やっぱり皆さんね、僕らがさ支援サポートしてる方ってやっぱりね、生きる力っていうかね、そこがこう少ししぼんでいるみたいな、
うんうんうん、
感じがあるので、うん、やっぱりあんまり生きていたくない、働く働かないの前に生きて、うん、
ね、はい、
死にたいっていうことではなくて、なんかね、そうこの分野入って、あ、死にたいっていうのと生きていたくないっていうのは違うんだなっていう、
ね、
話があって、うんうん、そうするとやっぱりこう、じゃあ何があったらまあ、エンパワーメントっていう言葉をよく、はい、使いますけれども、うん、ね、頑張れって言ってね、エンパワーメントなんて逆効果だよねっていう話があるので、
うん、
それでこう、今自然の力とかね、 農業の力とか、そうやっぱりね、こうまあ非うん、なんか癒しの効果なのか、うん、そういうところから、うん、始めた方が、うん、結局遠回れないように見えて、うん、こうやっぱり逆に言うとあんまりそのタイミングじゃない人に、うん、働きに行くに向けてっていうと大体嫌な思い出がフラッシュバックして、うん、どんどんまたメンタルダウンというかね、うん、気分が落ち込んでいくので、うん、しろっていうことでやってるのが、まあ、昔からそういうことやってるんだけど、これ北部でやると、うん、この間もなんだ薪屋の滝だったかな、うん、とか要するに自然でこう自然の力を借りてエンパワーメントしようとか、うん、いう形でいろんなところにこう行ったり屋外でこう活動すると、うん、言うと改めて沖縄の自然は素晴らしいなっていう、うん、いう話で、うん、いろんなところでこう海だけじゃなくてね、うん、川山ね、特にやんばる、うん、北部行くと、うんうん、今自然遺産登録されたけど、うんうん、確かにちょっとね中南部とはまたまあ元々の実はあれがチリなのでなんだけど、こう河原とか歩いてても、うん、そこにこの石とかね、実はあっちこう見ると違いが一応なんとなく、あ、ここの川あれだねとかね、あと植生とかね、あと植物も蝶とかね、
うんうんうん、
全然違うなみたいなのがあって、だから
セミの鳴き声も違う、
うん
う
ん、
あれ僕最初聞いた時鳥鳴いてんのかなと思ったら、うんうん、セミだって言ってえー、とか思ったけど、うん、北部違う風にいますよね、う
んうん、あとねまずね気温が違う、
気温違うね、
爽やかな気温で匂いが違うんですよ、うん、山行くと
北なのに暑いよね、
うん、なんかねいい匂いするんだよね、うん、あれはやっぱり なんていうの、浄化される感じがするよね、うんうん、
これはこの自然とかと出会うというのは、まあ、コーディネーターチームが知り合ったりとか自分たちにコーディネーターチームがいたりとかするんですか。
これはまあ、職員スタッフとかに、うん、まあ、ある程度こうそういうのに詳しいというか好きなの
があって
、
うん、あ、ね、
まあ、割とこう子供たちでも行けるような、
うん、
そんなに大変なところには行かずに、うんうんうん、単純にやっぱりこうこれまでとは違う形のところでこう、うん、環境で接するっていうところなので、うん、はい、聞いていくと割とそういう情報は入ってきて、
なるほど、
去年ぐらいからかな、ポツポツ、う
ん、はい、喜んでくれますか。
そうですね、
あ、そう、
はい、あ、だからその前街歩きとかも、うん、やったりするんですよ、集落を歩いてみようと、うん、
なるほど、
自分たちの意外に知らない側面が見えたりとかいうような、だから全然違うところか、だからさっき言ったみたいに意外に地理に近づいてきてるなっていうのはその地域の力みたいな、その自然も含めて、あと人も含めて、街並みとかそういうところも含めて、やっぱりこうその力でこうエンパワーメントが図られるみたいなところはあるので、実は
面白い、
だから今日どこ行っただけやると、浜笹さん何してんですかちゃんと働いてますかって、いやいや、ちゃんと目的が出るので
以前そのまだ仕事どういう仕事やってるか分からない状況はそうでしたよ何やってんだろうなっていう感じでしたけどね、うん、
あ、いいですね、
これあれですか、例えば風水、これも関係ありますか、風水。
ああ、福祉には関係ないと思いますが、大元の
エンパワーに関して、
エンパワーメントに関しては多分あんまりないと思うけど、実はこれはさっき言った沖国の集落地理論では、地理では、うんうん、実は風水は、そう、こう住環境的には割と理にかなってるっていう、
うん、話が、うん、
結局斜面地で北風を防いでっていうと、うんうん、要するに冷たい風を防いで、こう日当たりがいいんだけれども、ちゃんと水が得られてとかいうところだと、だからそういうところだと過ごしやすいっていうのは、実はこれは自然地理の先生方が昔からその自然地理とこう風水っていうのは割とこう 合致する
理にかなってる
理にかなって
る経験則でそうなってくるわけですよね、
うんうん、だから実際気があるとかね、
うん、
あの
そうなって
くる、ね、その力ではとはちょっとね言いづらいんだけどでも実際そのあのところだと、うんうん、やっぱりこうなんとなく元気になってくる場所ではあるよねっていうのはあるかなとは思いますね。
風水ってあのやっぱりそれなりに理にかなってると思うんだよね、うん、例えば沖縄だったら集落があってお墓があるところとか、うん、集落があるところとかね、うん、そういうのってやっぱりなんか意味があると思うんですよね、うんうん、
台湾なんかめっちゃ風水気にするもんね、
まあ本当、うんうん、俺は気にはしないけどね
そう
気にはしないんだけどやっぱりなんかやっぱりちょっと勉強したいなっていうのがありますよね、うん、例えばほら台風内地だったらさ、うん、土砂崩れでさ、うんうん、家が潰れるじゃない、
うん、
そういうところって多分風水的にはもう昔も多分土砂崩れが多分あったと思うんだよね。
なるほど。
だからそういうところにはあそこには家建ててダメだよっていうような、うん、そういうのは多分あったけど今もうほら、うん、もうそんなこと考えないんだよね。デベロッパーはね、うん、みんなお金かけちゃうじゃない、
うんうん
うん、だからああいうのとかね、うん、やっぱ経験則であると思うんだよね。浸水するところは大体毎年浸水するじゃない、
うんうんうん、そうよね。風水ってなんとなく経験値だもんね。
経験値だと思うんですよ。
経験値を積み上げない気がするから、
うんうん、地理学だと思うんですよ、うん、
なるほど。
違いますか。
いやあのまさによ
かった
よかったよかった、は
い、専門家にやれてよかった
。浜田さんめっちゃいい顔してラッシュ振っております。ではマーボー、
はい、
はい、
曲お願いします。ですね、我らがお師匠さんうんね、達郎師匠がですね、自分の番組でシンガーソングライター特集やったんですよね。それでその時ですね、まあ、シンガーソングライターは大体もう70年代の初期でねもう全部終わったんですけど、
うん、
78年79年だったかな、うん、突如この人が出てきましたって言って紹介したのがリッキー・リー・ジョーンズだったんですよね、はい、そのリッキー・リー・ジョーンズのファーストアルバムの第1曲目ですね、今日は放題でいきますよ、
うん、
恋するチャック、これを聞いていただきましょう、うん、どうぞ。遅れてきたシンガーソングライターリッキー・リー・ジョーンズで恋するチャックでした。
はい、
はい、
ありがとうございます、うん、
はい、はい、浜田さんは、うん、今日はねうん、ずっとお話聞いてきましたけども、
うんうん、
聞いてないことがまだ一つありましたよ。
お願いします。
はい、伊是名のことです
よ。伊是名のこと。
伊是名には住んでなかったっておっしゃってましたね。
住んでないよ。
そっか、行かれることあるんですか。やっぱりそれはないですか。
両親知ってるとかはあるんですか。
あの高校ぐらいまでは毎年
いい、ね、
夏にはずっと行ってましたね。
め
っちゃ海きれいそう。
運転校からこうですよね。
ね、
あ違うの、
今はそうですね、うん、でも僕が小学校いくつかぐらいまでは実はあれ元部校から出てた、
うん、あそうなんですか。
そうなんですか。
伊是名、あれでしたっけ、あの琉球の少子が出たところ伊是名でしたっけ。
ああそうなんですけど、うん、あの世の中のブラックやってる、じゃあ両親とも中田ブラックっていうところで、
はいはい、
多分ほぼ伊是名の、あの少子と関係あるところは上品な。でうちの、 あの集落ブラックはどちらかというと多分ね、小橋とか追い出されてると思う。多分追い出した側のちょっと乱暴者系じゃないかなっていう。
いやいや、自分の島だから言えるね、うん、僕らが絶対言えない話。
あだから伊是名部屋がさ、
うん、
あの島尻郡っていうのはやっぱりそういう意味があるんですか。
ああそう
だ、ね、だって国神郡じゃないもんね。
そうですよね、う
ん、あやっぱり少子が出たから
だと思いますよ、うん、あの要するに区切りの琉球王朝時代のこのね、
うん、
要するに
こうそれを受け継いでるわけ、
あれが区切りが、
うんうんうん、
やっぱりそっちにっていうところなんじゃないかなと。なそこはちょっと歴史あんまり詳しくないので、うんうん、
地理学でも地理学じゃないですか、
うんうん、ね、やっぱりそういう、そだからこう特殊な、あ特別な島なんだよね、うん、沖縄にとってはね。
行ったことある？伊是名部屋。
ないんだよ。
俺もないで行ってみたいんだよ、
うんうん、俺あの生まれてすぐ伊是名行ったらしいんですけどね。
親父の仕事で、ね、記憶にないってこと。
記憶にございませんなんですよ。だから向こうからねいつもねあのやんばるから伊是名部屋をこう見るんですよ、
うん、
だから向こうから見てみたいなと思って。
ああなるほど、
うん、向こうから小橋がね、うん、よしあそこで俺は王様になってやるぞって言ってね、うん、見てたのかなと思って、ね、その気持ちになって見ようかなっていう。
じゃあ浜田さん、あの何の王様になりましょうか。
どこに、はい、あの、はい、あの、 こう楽して寝て暮らせる王様。
あ、いいですね。
王様ね。
それも難しいですよ。ハードル高いけど。
そうそうそうそう。もしよね、ビール飲んでね。ね、うん、10リットル。
いいね。
今日王様10リットル飲んだからご機嫌いいよってね。
はい、じゃあお家もついたところで。
はい。本当に天野さんもうね、多岐にわたる話。今日なんとなく分かりましたね。
そうそう、深掘りできました。
人となりがね。はい。はい、ありがとうございました。次回の放送は、9月14日ですね。水曜日。水曜日はもういつも水曜日ですけどね。FM 那覇 78.0MHz でまたお会いしましょう。はい。はい、では、いいですか？
はい。
マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ
でした。さあ10リッター飲みに行こう。はい。